今日恵みをいただく御言葉は黙示録16章1節から11節までです。黙示録16章1節から11節、はじめに7節までお読みします。また私は大きな声が聖所から出て七人の御使いに言うのを聞いて聞いた。言って神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けてぶちまけよ。そこで第一の御使いが出て行き鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。第三の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこう言うのを聞いた。常にいまし昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそれそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、このような恐ろしい災いに遭うにふさわしい者がいるということを、そしてまた祝福されるにふさわしい者がいるということ、主よ、私たちはそのことを日々覚えて、あなたを恐れ敬いつつ生きていくことこそ、それこそ幸いな日々です。災いを受けるにふさわしい者は必ずそのような災いに遭います。しかしこのような災いに遭わないで救われる者とは、悔い改めて立ち返る者、主よ、私たちの力、かたくなで悔い改めない岩のごとき心を取り除いて、あなたを受け入れ悔い改め、以前の悪しき行いはもうやめにして、そして自分自身がいかに罪を犯してきたか、それを悔いて悲しんで、もはやそれに戻らぬという、そのような感性を与えてください。そのような思いを与えてください。今日この語るしもべの唇を清め整え、またこの御言葉を受ける一人一人をあなたが整えてください。どうか主よ、あなたご自身が直接お語りください。このしもべはただ通りを聞くだとなり、また聞く一つ一つの耳もあなたが通りを着物として、一人一人の霊のうち、魂のうちに、あなたの命の御言葉が豊かにまかれ、それが成長しますように、今日これから一切のことをあなたが祝福してください。御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
いよいよ、 この16章にもなりまして、神様の激しい怒りが、その裁きが、明らかにされます。前回のところでは7人の御使いが7つの災い災害を携えた、その金の鉢を持って、聖所から出てきました。普通、鉢を持ってですね、その聖所を出入りする、それは、思い浮かぶのが大祭司が年に一度ですね、血を携えて聖所の中に入っていき、死聖所にその、鉢の中にある、動物の血、年に一度大祭司は動物の血を携えてでなくては死聖所に入ることはできません。そうしないと撃たれてしまいます。でそれで、大祭司はその血を携えて死聖所の中に入り、その血をですね、その契約の箱に振りかけ、そして、民の贖いをするんですけども、でここではですね、その7つの災害の鉢を携えてきている御使いたちが死聖所から出てきて、でそれで、それその一人一人がですね、今度はそれを地に向け、いろいろなところに向けて、それをぶちまけます。でそれで、今お読みしましたところによりますと、それぞれそれをぶちまけるんですけども、海にぶちまけるものは血に変わった、海が血に変わる、そして、それをですね、川と水の源にぶちまけるとそれは血になる。ですからこの蜂がぶちまけられる水に対してはそれは血に変わるようですね。それは、生徒たちが、その悪しき者たちに血を流されてきて、でそれで主はそれに対して報いをしているんですね。この7つの鉢の災い、それは主の怒りがとても極まった災いです。以前にですね、その7つの封印、7つのラッパがありましたけれども、でまだそのそれのうちは主の憐れみが示されておりました。主の悔い改めの促しが示されておりましたけれども、しかしこの16章のこの7つの鉢の災いはもう徹底的な災いです。悔い改めなさいということが、ね、7つのラッパの災いの後に御使いが中天を飛び、14章の6節ですね、一人の御使いが中天を飛ぶのを見て、でそれで彼は、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていました。で彼は大声で言っています。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。ですからこれがもう最後のチャンスですね。この時に悔い改めて神様に立ち返っている人は幸いでしたけども、しかしそれでもなお自分の思い、自分の意思を貫き通したい人たちはこの最後の災いを飲まされることになってしまいます。第一の御使いが出てきて、それをその鉢をですね、彼は地に向けてぶちまけました。そうすると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができました。あの666の数字のあの獣の刻印ですね、それがなければ売り買いができない、そういうことで多くの人たちが、その獣の刻印を、我先にと受けたんですけども、しかしその刻印を受けた人たちにこの悪性の腫れ物ができました。エジプトにもですね、10の災いが下ったんですけども、そのうちの一つ、悪性の腫れ物ができる災いがありました。それはモーセがですね、かまどのすすを、取って、それを天に、パロの目の前で天に向かってぶちまけたら、それはそのすすは人々に付着したら悪性の腫れ物になった、そういう災いがありましたけれども、ですから この悪しき者たちにそのできるこの腫れ物、それによってまず一つ目の災いが下されます。で第二の見つかりは、蜂を海にぶちまきました。すると海は死者の血のような血になった。で海の中の命あるものは皆死んだとあります。7つのラッパの災いの時にもですね、同じようなに海がですね、その3分の1が撃たれたということが記されております。そしてその川の3分の1が血に、海の3分の1が血になった、ね、あの黙食8章8節にありますね。ラッパの災いの第2番目の災いが、ラッパが吹き鳴らされると、大きな山のようなものが海に投げ込まれて、で海の3分の1が 血になって、命あるものを、船の3分の1が撃たれた、記されております。しかし今度の災いはですね、海は死者の血のような血になった、ですからもう全部です。それで海の中の命あるものは皆死んだって記されております。ナースのラッパーの時は3分の1が下されて、でそれで、まだその4つ目の災いが下された、4つ目のラッパーが吹き鳴らされた後に1羽のワシが中天を飛びながら大声で災いが来る、まだあと災いは3つ残ってる、そういう警告がありましたけども、もはやその警告を聞いても無視してですね、悔い改めなかった者たちにはもう海に対してはもうこのような徹底的に全部が血になる、あの海もう何千リットルあるかは分からない、あの海全体があのどす黒い臭い血に変わるんです。でそれで命あるものは皆死に絶える、これは恐ろしい災いですね。宇宙から見た地球は青いんですけども、それが赤くなってしまうんでしょうか。とにかくそれほどの、大々的な災いです。で第三の見つかりは、その蜂を川と水の源になります、投げぶちまきます。するとそれもまた血になります。全部ですね、ですから全部の水は血に変わるんです。なぜなら水を司る御使いがこう言っております。あなたがなされたこの裁きは正しい裁きです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しました、彼らは血を流したんです。なんで神様はこのような災いを下されるか、それには人間の側の非常に長いバックグラウンドがあったんです。長い間悔い改めない、長い間生徒たちの血を流してきた、エジプトに重な災いが下されましたけども、なんでパロにまたエジプトにそのような恐ろしい災いが下されたか、それは400年という長きにわたるバックグラウンドがあるんです。400年もの間神の民を閉じ込めて奴隷としてこき使い、最終的にはですね、ナイル男の子が生まれたらナイル川に投げ込んで、死にたらしめよ、そういうことをずっとし続けてきたバックグラウンドがあって、その間エジプト、ヨセフの代にどんなにいいことをしてもらったか、神の民からどんな恩恵を受けたか、そうしたことをですね忘れて、そうしてずっと神の民を打って打って打っているものはこのような災いにあってしまうんです。ですから神の生徒たち、この交わりの中に、長きにわたっていながらにしてですね、それでもなお悔い改めず、神の民が何の抵抗もしないのをいいことにして、自分の怒りとか自分の好き勝手をぶちまけて、そうしていいとこ取りだけして神の生徒を打って打ってということをしているのであれば、最終的にはやがてこの容赦のない災いが下るということを、これ私たちは知って恐れるべきです。また、第 ジョンの御使いが蜂を太陽に夢中ばっかりなんですけども、今度8節と9節をお読みします。第4の御使いが蜂を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の御名に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。続いて10節。第5の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった、第4番目の技は太陽に向かってその蜂がぶちまけられて、そして太陽は異変を起こします。太陽は人々を焼くことが許されます。とても熱い状態になるんですね。第1の災いの中で人々、この悔い改めない人々は悪性の腫れ物ができております。とてもかゆいのでしょうね。そして第2第3の災いで全ての水は血に変わっております。飲み水は血に変わっています。血を飲むしかない。でそして、第4の災いは太陽が異変を起こしてとても熱い状態です。かゆい、喉がカラカラ、そして熱い、かゆい、とても苦しい、恐ろしい状況です。でもそれでもですね、これらのことをなす権威の持った神を、その神の御名に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしないんですね。5番目の災いは、それは蜂は獣の座にぶちまけられます。あの全世界を惑わした、一時期はもう全世界を支配して、誰が一体この獣に太刀打ちできようかというほどの栄誉を得たあの獣の座にぶちまけられると、この獣の国は暗くなります。真っ暗です。エジプトにも、第9番目の災いが暗闇の災いでした。その時は暗闇を手で触れるほどの暗さでした。人はですね、光の全くない暗闇の中に閉じ込められた時、もう数時間でなんか発狂してしまうような、それほどの苦しみだそうです。光がある存在、この都会では夜でも、真っ暗闇になるという方はないんですけども、とにかく暗闇はそれほど苦しみなんです。この10節の方に言いますと、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ、それほどの苦しみなんですね。それでも人々は悔い改めないんです。腫れ物で痒い、あるいは痛い、あるいはそして水を飲みたくても飲めない。でもそれでも太陽で炎熱で焼かれる、血を飲むしかないんでしょうね。でそしてなおかつ今度は暗くなる、真っ暗闇で、それでそれほどの苦しみに遭ってるのに、でも人々は自分の行いを悔い改めようとしないんです。神に対して汚し事を言うんです。エジプトのパロもそうでしたね。パロはその心は主に固くなりされました。パロは本当に多くの猶予が与えられておりましたけども、しかしその猶予、神の民、これを、奴隷としてこき使っても何も起きない、男の子をナイルに投げ込んでみた、でも何も起きない。でそれでいい気になって、神の民の血をいっぱい流して打って、そうしてきた。そうこうしていると 悔い改めの余地のないほどに心を固くなにされてしまうんです。このような災い、恐ろしい災いによってもなお彼らは悔い改めようとしません。生と死のその狭間を飛び越えるには、祝福と呪いの間、その仕切りを飛び越えるのは悔い改めです。ルカの福音書の13章を開いてください。悔い改めがいかに重要であるか記されています。ルカの13章の1節から5節までです。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。アメン。悔い改めこそ、ね、死の側から生の側へと飛び越えるそのコツです。呪いの内側から祝福の方へと飛び越える、それが悔い改めです。イエスさん、ここでは、ね、ガリラ人たち、ピラトに殺されて、そしてその血を、彼らが捧げる生贄に混ぜられた、そのガリラ人たちだけが、その誰よりも罪深いからそう思ったのか、そうではない、ね、ある人たちが塔が倒れて死んだ、でその塔が倒れて死んだ人たちは罪深いからそうなったのか、そういうわけではない。悔い改めないなら皆同じように滅びると書いてあります。悔い改めないなら。皆さんはニュースを通していろいろな災害、災いを目にしております。特に、ここ最近自然災害がとても猛威を振るっているのをよく見ますけれども、皆さんも悔い改めないのであれば皆同じように滅びるということを今日皆さん知ってください。そして悔い改めないものに対してはとてつもなく激しい災いが下されます。悔い改めて立ち返る人は幸いです。この災いは一切関わりのないことですけれども、しかしね、神はひどいとか、ね、神に対して怪我仕事を言う、そういう者たちは、そういう悔い改めのない人たちにはこの災いが関わりあるものです。どうか皆さんは悔い改めの心を持ってください。悔い改めは天を動かします。あの、ね、預言者ダニエル、彼はエルサレムに、イスラエルに70年の満ちる頃主は憐れみを施すというその預言を聞いて断食して祈りに入りました。そして彼は何をしたか、ダニエル自身は、ね、何の落ち度もないはずなんですけど、しかしダニエルは悔い改めの祈りをしたんです。イスラエルが今まで罪を犯してきました、主の御言葉にこれこれこんなに反してきました、主をどうか憐れんでください、許してください、立ち返らせてください、その悔い改めの祈りを始めたところ、天が動いたんです。悪魔と御使いとの間に戦争が起きたんです。ダニエルは その間ずっと祈っておりました。天が動くんです。悔い改めは 霊的世界が動くんです。悔い改めてはそれほど重要なことです。また悔い改めて祈ったニネベの人たち、ね、本来ニネベの人、あのヨナの時代、ニネベの人たちはとても邪悪な行いをしておりましたけども、しかしヨナの説教で悔い改めたんです。あと40日すればこのニネベの町は滅びるという、そのヨナの説教、たったそれだけのシンプルな説教で悔い改めたんです。すると神が動いたんです。本来滅ぼされるべきがなんと救われているんです。悔い改めは天を動かします。悔い改めは皆さんを死から命へと変換します。悔い改めは皆さんの呪い状態から祝福の状態へと変換します。ですからどうか悔い改めてください。今日皆さんはこの黙示録から悔い改めないものがどんなにひどい災いに遭うかを見ました。これを聞く誰一人としてこの災いに入ることはなく、しっかりと悔い改めて、そして幸いの側に入る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、悔い改めないことがいかに災いであるか、いかに損であるか、主よ今日見ることができたことを感謝いたします。どうか私たちが主の御言葉を聞いたならば速やかに悔い改め、自らの行いを正し、自分の好き勝手さをそれを下ろして捨てて、御言葉に従順し服従することによって幸いを得る私たちでありますように。悔い改めをいつまでも先延ばしにし、いつまでも神の生徒たちの血を流し打ち叩き、いつまでも悔い改めが示されているのにそれを改めず、なお好き勝手をする者にはある日このような災いが下されてしまいます。今ニュースを通して本当に主はあなたが怒っておられることを見ております。どうかしよう、願わくばこの国においても多くの人々が悔い改めと導かれて立ち返る幸いに預かることができますように。イエスよ、あなたが憐れみを与えてください。そして生徒たち一人一人が日々悔い改めに立ってあなたに立ち返るものとして、もはや自分の好き勝手に帰らず、あなたに向かって歩む幸いな日々を主よ新たにしてくださいますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。